耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん恋愛小説って読みますか？今日は恋愛小説をご紹介しようと思うんですけども、僕はですね、恋愛小説、この新刊ラジオを長く聞いてる方だったらわかるかもしれません。はい、苦手です。苦手といっても、読まず嫌いと苦手なものとありまして、まず読まず嫌いなのは小中高生が読むような恋愛小説で、苦手なタイプの恋愛小説はですね、意外なんですけども、純文学、純文学に出てくる恋愛観って、なんというかこう怠惰なものだったり、なんかこうネガティブなものだったり、そういったものが多くてですね、中でも印象に残ってるのは谷崎潤一郎、知人の愛、名作なんですけども、確かに名作なんですけども、あのエンディングはなんかこう胸くそ悪い。そう、ヒロインのナオミが胸くそ悪い。読んだことないという人はですね、ぜひ僕がどんな気持ちになったのか体験するために読んでみてほしいんですけど、今日はですね、そんな僕でも、このハッピーエンドだったらいいかなという恋愛小説がありましたので、ご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ておりますデルフィーン・ドライデン著、芦原由紀役、ザ・セオリー・オブ・アトラクションという本です。まずは著者のご紹介ですが、デルフィーン・ドライデン、テキサス州ヒューストン郊外在住で、弁護士のキャリアを捨ててセクシーな小説を書き始めたという異例の作家さん。この作品はロマンティック・タイムズ誌の2012年レビューアーズ・チョイス賞を受賞しているので、読み手にとってすごいいい小説ってことなんでしょうね。でこの作品なんですが、女性のためのちょっとエッチでキュートで明るいロマンス短編小説といった感じです。で本の特徴はズバリヒーローが絶対的なイケメンだということ。これ非常に女性にとっては大事みたいで、先ほど女性スタッフにここは押してくださいと言いました。ヒーローはイケメンです。官能的な場面もあるんですけど、この辺りはちょっぴりハードな作品でした。でも全体として明るくて健康的で、あとハッピーエンディングであるってのが重要ですかね。こういう恋愛小説読む方やっぱり女性が多いと思うんですけども、仕事に家庭にと頑張っている女性には、恋愛小説の中にも癒しを求める人が多いのかもしれません。でこの本の中に登場する男性、非常にハンサム、そしてセクシー、誠実、本当女性が望む男性像ってこうなんだろうなっていう、そうですね、ハリウッド映画に出てくるような福山雅治のような、そんな、ヒーローというのを想像していただければと思います。で内容として本当に健康的って言ったんですけど、なんか恋愛小説とかその女性が好きそうな恋愛って僕結構偏見があって、なんかすごいドロドロしたものとか不倫とか三角関係とか失恋、別れ、恨み、そういったものって女性大好物だと思ったんですけど、スタッフ間で会議してて、矢島さんそれは違いますと女性に強く言われたんです。どういうことかというと、疲れてる女性はやっぱりすっきりした恋愛小説読みたい、だからこういう作品がいいんだというわけでですね、これルナブックスというレーベルなんですけど、欧米で人気のある小説を翻訳したシリーズで、セクシーで思わずキュンとしてしまう内容が多いんだそうです。で、こちらの、書籍なんですけども、ザ・セオリー・オブ・アトラクションという作品と、もう一つ2本立てになってまして、ツーステップ・テンプテーションという作品も収録されています。こちらは著者はエマ・ジェイ、役者が橋本すみれさんというふうになっているんですけれども、今回はですね、ザ・セオリー・オブ・アトラクション、こちらの方をメインにご紹介していこうかと思います。じゃあ早速ですが、本作ザ・セオリー・オブ・アトラクションの細かいストーリーについてちょっとだけ紹介していこうと思います。
ハンサムなのに人とのコミュニケーションが苦手なロケットを研究する科学者、ドクター・アイヴァン・レイノルズがこの小説のヒーロー。そしてこのアイヴァンと体の関係を密かに望んでいる隣人のカミラ。この家に引っ越してきたばかりのカミラは、最初毎日規則正しい生活をする隣人アイヴァンの印象はパッとしない人、男性としての興味も全くありませんでした。そんなカミラがアイヴァンのことを男性として意識し始めたのは、ある事件がきっかけでした。この辺りの住民のほとんどは 近くにある大学の施設で働いていたので、カミラの近所にはアイヴァンのような科学者が大勢住んでいて、カミラの部屋によく集まっていました。カミラは料理を作ることが好きで、いつしかカミラの部屋はお腹を空かせた科学オタクのたまり場に。その中にはもちろんアイヴァンの姿も。この日もカミラの手料理を食べながら集まっていたのでした。そして探し物をしているカミラはうっかり焼いている途中のベーコンのことを忘れてしまい、部屋の煙に気がつきます。慌ててキッチンへ。キッチンではレンジフードの方へ最初の火が上がったところでした。気が動転して何もできないカミラ、すっと手際よくレンジ台に行き、熱さをものともせずにつまみをオフにし、無駄のない動きですかさず鍋類が入った棚の扉を開けて、フライパンにぴったり合う蓋を一発で探し当てるアイヴァン。それから耳にキーンとくるほどの音を立てて、炎を上げたフライパンに勢いよく蓋をすると同時にレンジ台からフライパンを下ろしたのでした。炎はあっという間に消え、アイヴァンは真っ赤になった手首に水をかけて冷やします。その手を見て驚き泣き出してしまうカミラ。それでもアイヴァンは冷静でした。
大丈夫だよ、悪くても第一度の火傷だ。君は本当に大丈夫かい、カミラ。
てな感じなんですよ。アイヴァンがですね、ちょっと事前情報で福山雅治で想像して読むと面白いですよって言われたんですけど、かっこよすぎるんですね。まあ、こんなシーンでこんな冷静で優しいヒーローが登場したら、女の人ってやっぱりキュンときちゃうんじゃないでしょうか。男の僕もちょっとキュンときました。まあ、もちろんカミラもですね、この事件でアイヴァンに夢中になっていくんです。でこの日からカミラにとってアイヴァンは人付き合いが苦手でオタクな隣人という評価から強くて物静かな男性へと変わっていくんですね。こういう言い方はあれかもしれませんけど、女性って意外と単純なところがあるんですけど、その単純なそのキュンとした気持ちがやっぱり女性にとってはたまらないそうです。じゃあ続き見ていきましょう。
けれども人との付き合いが苦手なアイヴァン、そう簡単にカミラの気持ちに応えてくれるはずはありません。カミラはアイヴァンにあの手この手で気を引こうと試みます。けれどもアイヴァンは全くカミラを女性として興味がないようでした。そしてある日、アイヴァンはカミラに社交的に振る舞う方法を教えてほしいと頼み込んできます。アイヴァンによると、あるパーティーに出席しなければならないんだ。僕と同じ分野で働いている人と研究資金を寄付してくれそうな人が招かれている。で、僕は参加者に話しかけて僕の研究のために大学に寄付してほしいと頼まなければならない。というより僕の所属部門の研究のためにか。だが僕がパーティーに参加する動機ははっきり言って身勝手なものだ。自分のプロジェクトのための寄付金が集まりさえすればいいと思っている。この申し出にカミラは承諾をして、3週間後のパーティーに向けてアイヴァンにレッスンをすることとなります。あのフライパン事件から1年後のことでした。レッスンのたびにアイヴァンの気を引こうと、胸の谷間が見えるようなセクシーなドレスを着ていったり、襟ぐりが開いた洋服を着て挑発していきますが、一向になびかないアイヴァン。しかしひょんなことから二人の距離は縮まってしまいます。けれどもアイヴァンが望んでいた男女の関係はノーマルな恋人同士ではなく、
特別な、ちょっとアブノーマルな関係でした。
はい、続きは気になったでしょうか。まあそう、アブノーマルな関係っていう風に言ったんですけど、アイヴァンがですね、ちょっと変わった、なんて言うんだろうな、恋愛観というか性的な趣味をお持ちだったんですね。そのあたりがこの作品のちょっとハードなところ、まあ、かなり感動的で刺激的なことをしていくんですが、そのあたり気になるよっていう方はですね、こっそりこちらの本を読んでみてください。男の僕から見てもやっぱりアイヴァンというのが完璧すぎてですね、まあ、ちょっと冷静に突っ込み入れるとこんな男いねえだろうなんて思っちゃうんですけども、まあ、女性、先ほど冒頭で言ったような疲れている女性にとっては日常生活でやっぱりキュンとすることは少ないなんていうふうに聞くので、まあ、ちょっとキュンとしたい気持ちを味わいたいならば、ぜひですね、このアイヴァンを、まあ、福山雅治とか、まあ、皆さんの中のイケメン の、 イメージに当てはめて読んでいくとなかなかキュンキュンできるんじゃないでしょうか。なおこちらの書籍、電子書籍版も同時発売ですので、そちらもですね、ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。
The Theory of Attraction、 デルフィン・ドライデン著、芦原由紀役、主婦の友社より税込み903円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがでしたでしょうか。いやー、なかなかその恋愛小説を読み上げるって恥ずかしいなと思いながらやってたんですけども、いかがだったでしょうか。で、アイヴァンなんですけれども、なかなかやっぱりヒーローとして完璧だなっていう、同性の僕から見てもですね、かっこいいっていう、そんな描写が多かったんですけども、まあそうですね、やっぱりこのあたりは男も女も一緒なのかな。なんか例えば男の場合って地味なんだけども、よく見るとすごい可愛い女の子っていうのに自分だけが気づいたら嬉しいじゃないですか。やっぱり女性も同じで、なんかすごい人付き合い苦手そうでパッとしないんだけども、あれ、よくよく見たらイケメンだっていうの、私しか知らないイケメンっていうのがすごいいいなって思うみたいなんですね。これは先ほどちょっと女性のスタッフにも確認して、そういうのどうですかって言ったら、いいですねっていうふうにおっしゃっていたので、まあ、おそらく、まあ、これを聞いてる女性リスナーの皆さんも、私しか知らないイケメンっていうのにちょっとキュンとすることは間違いないと思います。で、そんなアイヴァンなんですが、アブノーマルな関係を求めていたなんてことを、本部の中で言いましたけれども、このアブノーマルがどこまでかっていうとですね、まあ、SM なんです。まあ、ライトな SM というか、向こうの言葉で言うとこの BDSM ですね。ボンテージ、ディシプリン、サディズム、マゾヒズム。これどういうプレイをするかっていうと、まあ、ライトなところから行くと、お尻をパーンって叩いたりとか、まあちょっと主従関係を分からせるように優しく諭したりとか、ちょっと道具使っちゃったりとか、ちょっと縛ってみたりとか。で、それがですね、やっぱり惚れた女の弱みなのか、それともアイヴァンのことをやっぱり好きになってしまったのか、カミラが、って言いながらも受け入れてって、すごい幸せな気分になっていくっていうのが描かれています。これがまあこの小説の、まあちょっとセクシーな、エッチなところかななんていうふうに思うんですけども、安心してください。ハッピーエンドで終わるんで、そのあたりはですね、まあ、キュンとしながらちょっとだけアブノーマルな世界をこの本で堪能してほしいと思います。まあ僕としてはやっぱり男だったのでね、読んでる僕自身が、まあ、読んでいてアイヴァン、なんだろう、やっぱりイケメンでもちょっと地味だったから妄想が膨らんでこういう趣味になっちゃったのかな、それともこういう趣味の人って世の中に普通にいるのかなと、少し知らない世界を垣間見たような気持ちになりました。まあ、気になった方、ぜひ読んでみてください。あとですね、こういう言い方もあれかもしれませんけど、ちょっと恥ずかしいなという方、そんな人のための電子書籍版です。はい、部屋に証拠品が残りませんので、ぜひ試してみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。